愛媛大学研究室からこんにちは。
自分の知ってる分野の隣にある自分の知らない分野を間接的にでもこう関心を持って理解してもらうっていうことがこの空間には作っていて、地球の表面の岩石鉱物っていう分野に興味がある人は、その向かい側にある地球の内部構造がどうなっているかを研究している分野と存在としては密接に関係しているので、空間を歩くといつの間にか関連性が感じるような形になったりもしています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は愛媛大学ミュージアム徳田紀人講師にご出演いただき、愛媛大学ミュージアムの展示について伺います。
徳田先生、愛媛大学ミュージアムは愛媛大学の総合情報コーナーとしての機能も持ち合わせてるんですか？
はい、大学の中にいろんな分野があってですね、いろんな分野の入り口で情報を得ることもできるんですけども、まあ、単純に行くと愛媛大学ミュージアムに一箇所来ていただくと、大まかな情報は得られるようになっています。
そういった一面も持っているので、愛媛大学ミュージアムのエントランスというのは他の博物館に比べると随分明るいイメージをしているということなんですけど、
博物館のイメージっていうと、自然光と言われているものを入れると、光劣化っていうのが、劣化が起こるんですね、それはよろしくないっていうことで、自然光をシャットアウトする考え方が往々にしてあるんですけども、愛媛大学ミュージアムの場合は博物館に入るための前の機能というところも兼ね備えるという形で、インフォメーション機能とミュージアムのトピックス的な機能の2つの機能を網羅しという形で、ホワイトの白い空間を基調にして、自然光で明るい空間作りを試みています。特にまあ、デザイン的なバランスでいくと、その後、実際に大きな門を通ってですね、ミュージアムの中に入っていくんですけど、そこでは大学らしい重厚感のあるこうディティール感を強調させたいので、白っぽい雰囲気の大理石調の空間に対して、次に木調の重厚感のある空間に入っていくっていうことで博物館に入るっていう、その違いを作ったりもしてますね。
さあ、いよいよ進もうと思ったら、進路、よく博物館や美術館で見る進路はこちら、っていうのがない。
ないですね。
いいんですか、どっから行っても。
いいんです、どっから行っても。
あら、
まあ迷い込んでいただきたいと。まあそういう意味合いもあります。で、結論は誘導作用実はあるんです。第1ゾーンを越えて第2ゾーンの終わりになると誘導作用で、第3ゾーンまでは誘導サインで導かないと、実は愛媛大学ミュージアム一度外に出なきゃいけないので、その辺がですね、皆様には分からないところが多々あるので、その辺はサインで誘導してるんですけど、まあ、できれば学問の世界に飲み込んでもらいたいということで、無料施設ですしね、室内公園のような考え方で、まあ、利用していただいてもいいのかなと。やはりこうゆとりを持ってですね、知の勉強というか知識を広げるという視点でですね、のんびりと疲れたら帰っていただいて、でまた暇だったら来ていただいて、そういう施設があってもいいんじゃないかと。で、大学の学問がですね、非常に失礼な言い方かもしれませんけど、高等学術機関ですし、簡単に表現できたら言うことないんですよね、その点でいくとできる限り博物館側も努力しますので、まあ、皆さんにも時間を使ってですね、興味を持っていただいて学んでいただければというふうに思ってますね。
愛媛大学ミュージアムはそういった意味でも、来館者の皆さん自由に過ごしていただきたいという優しさもあれば、進路表記ですとか、あと触ってもいいです、触っちゃダメですみたいな、表示板も
ない
ないです。そのあたりが優しさなのか、ちょっと困るところなのかという部分もありますが、
弥生土器なんかはうちの大学ミュージアムでは普通に転がってます。
うわ
担当の考古学の先生はドキドキしながら見てると思いますけど、なるべく壊さないように触ってください。
普通考えると、もう厳重にこうガラスケースとかに入って、ガラスケースに手もついちゃいけないぐらいの、
そうですね、でも本当はですね、手に触らないとその土器の重さや、その土器が焦げついてる跡とかを見てですね、どういう形で火の元にあって、どういうふうな厚みを感じて、 どういうふうな動きを持って口に運んだのか、それとも別の容器に取ったのかっていう思いを巡らすだけではなかなかわからないところがあるので、触っていただきたいっていうのは、大切に触ろうというものに対しての心があると、そこからたくさんの情報を仕入れようと、
はい、
こう思われると思いますので、自然と優しくなるはずなんです、だからあの意外と乱暴に思う人は触らないでっていう感じはありますけども、はい、まあ、往々にして博物館に来られる方々は非常に勉強熱心な方々多いので、私たちとしては触っていただいて学んでいただいたらなと 思ってます。
すごいですね。アンモナイトも触っていいんでしょ。
そうです、はい
言っちゃいましたけど、
いいんです、あのいろんなことを感じることができると思います。
はい、4つのゾーンに分けて紹介していくわけですけれども、1つが岩石、鉱物、古生物、地球深部、宇宙進化部門などの理工学系、そして第2ゾーンに入っていきますと、お遍路さんの資料なども多く展示されているコーナーでもあるんですね。
そうですね。今年度からは愛媛の歴史であるお遍路の展示に対抗する形で世界の巡礼と比較しているっていうことも、実はあの今年から力を入れていることで、さらに比較対象を広げることにおいて学術的な表現方法は広がっていると思います。はい、
研究が多岐にわたっているので、あの見ていく側も次々に新しい発見といいますか、刺激が受けられますよね。
そうですね、あの巡礼の一箇所に加えていただいてもいいんじゃないかって思っていただくような方もいらっしゃってですね、あの88箇所の巡礼の結果、その印鑑を押して回られた農協長、それに手を合わせて拝む人もやっぱいらっしゃるんですよね。まあ、巡礼参りっていう形の結果に対してですね、まあ、ご本尊のような形がやっぱり象徴としてあるんでしょうね。あのそういう点では可能であれば、例えば遍路の巡礼の方々が、まあ、一つの新しい風としてですね、愛媛大学を通過していただくっていうのもあってもいいのにな、なんていうことも思ったりもしております。
そしてその2つのゾーンでも、もう見どころ満載なんですけど、ここでサロンのようなスペースが作られているそうです。
第1第2ゾーンっていうのは6つから7つの展示内容をこう返してるんですよね。それでもう疲れてるんですね、皆さんが。じゃあそれをそのサロンラウンジのような形で休憩スペースという形で設けましょうということで、重信川の水域の状況を演出した3つの水槽を置いたりしてですね、より効果的な安らぎ空間もちょっと演出していたりもしています。
またこのラウンジはいろいろ顔を変えるそうですね。
そうですね、先生方の講演 の空間としては 2,30 人は入るということで、小さなコミュニティができるということで、サロン的にも使っていただくという形もあります。でまたあの昆虫展などの展示の時には、ここであの水生生物を他にも展開するということで、水槽をたくさん置いてですね、水槽ラウンジのような形で
涼しげでまたいいですね。
展示をしていたりということもありますね。
そして第3ゾーンは生命の多様性ということで、愛媛大学で開発されました無細胞タンパク質合成技術のその研究があるということですね。
この第3ゾーンはですね、昆虫の標本以外は、あの無細胞タンパク質合成技術の分野と沿岸環境の分野ということで、非常に先端でありハイレベルな研究をしていただいている分野なので、はっきり言って展示では分かりません。ですが、まあ、本当の表面的なことなんですけども、展示を展開しておりますので、ここを見ていただいて、ここ入り口としてですね、例えば各研究分野におつなぎすることも可能なので、まあ、見に来ていただいたら、なんだというものから、さらになぜだに変わると思いますので、ここは難しい分野ですけど、面白い分野だと捉えていただいた方がいいかなと思いますね。
そして第4のゾーンは人間の営みですが、これは城北キャンパス自体が文教遺跡という遺跡の上に建てられているということで、発掘された土器など、考古資料、そして古代の鉄文化に関する展示などが行われているそうです。
今もですね、愛媛大学グリーンゾーンのところの改修を考えていましてですね、今後ですね、文教遺跡の中心としたその考古学資料の展示内容がさらに広がっていくように検討しておりますので、今後も期待していただけたらなと思います。
先生方の研究が進むにつれて徳田先生のこのミュージアムへの関わり方も変わってくるのではないかと思いますしミュージアム自体も変化していくんではないかなと思うんですけれども、はい、今後の展望などお聞かせ願えますか。
はい、愛媛大学ミュージアムはですね、もともと手作りで作りたいという希望から始まってですね、先生方が試行錯誤を繰り返しながらご意見を重ねてですね、私のような展示業者の感覚ではない意見を重ねて、いかにローコストで手作り感で作っていくかっていうことをこう検討していきましたので、意外にもその他の大学博物館さんとは違うところがあり、結果的にできたものはたまたまのご縁で博物館屋さんが作ったようなですね、まあ、ディティールや見せ方になっているというところがありますが、私が思うにその愛媛大学が求めているものっていうのは、やはりその一つは講演会ですとか講座とか、そういったその各研究者や先生方と一般の来館者の方々がコミュニケーションをこう交わしていけるようなサロンのような形を最終的には目論んでいるっていうふうに思います。私自身もそのように目論んでいます。っていうのは、ものは語ってくれないんですよね。言い方を変えると、ものは語ってくれるんですけど、一方で物は語ってくれないと。その点で私たち教員も含め、それぞれの専門家がですね、一般の方々とのコミュニケーションを交わしながら見聞を広げてですね、いけたらよりその博物館が新たな形を作り出していけるんじゃないかなというふうに思っているっていうのが一つです。でもう一つはですね、過去の博物館っていうのは基本的に日本とか世界のテクノロジーの最先端テクノロジーを実験的に使う場所だったんですよ、博物館っていうの
は。はい、
博物館でそういうことを使いながら世の中に一般的に落としていくというところだったんですけど、ここ10年20年この期間の中では、その博物館でやれる予算がないながらもヒューマンサイズまで落ちていったテクノロジーが進化してしまったので、
はい、
一般的に人間一人一人が、携帯電話なんかも本当に代名詞ですけども、そのもう手の中にコンピューターが入るようになった時代 でそういうテクノロジーが博物館のような箱物から人間に行ったっていうことで、人間にこう変化するっていうことは、人間一人が使えるコストまでコストダウンを図らなきゃいけないっていう現実がやっぱり起こっていると。でそれが今までの流れとは真逆になってしまったと。だから博物館側が先じゃなくて後になってきたと。でちょうど今ここ5年間でテクノロジーの進歩を利用した形で、私たちもともと5年前に作った愛媛大学ミュージアム、当初の時は予算がなくてやりきれなかったことが、今逆にテクノロジーの進歩とコストダウンによってこれからできるようになってきているので、その点をですね、愛媛大学ミュージアムを利用させていただいて、今後展示表現に使っていきたいなというふうに思っています。またその辺の実験というか、一つのシミュレーションとして、愛媛大学の本部棟の1階でですね、愛媛大学のインフォメーションコーナーというものを設置するような運びになってまして、その点ではですね、デジタルサイネージ技術を利用した形で展示物と映像を融合した研究紹介を具体的にやっていきますので、まあ、9月には完成すると思いますので、
もうすぐですね。
はい、またご興味のある方はいらっしゃったらいただいたらなと思います。
わー、本当にもうすぐ9月ですけれども、今年の夏と来年の夏も、
はい、
愛媛大学ミュージアムも違ってる。
そうですね、はい、
可能性がありますね。
意外とありますね
いや、これからもますます楽しみにしております、
はい、
2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は地球深部ダイナミクス研究センター土屋淳准教授にお話を伺います。お楽しみに。